本日の聖書箇所の朗読をいたします。本日は2箇所あります。使徒への働き2章の1節から4節と、コリント人への手紙第23章18節です。2箇所を続けてお読みいたしますね。はじめに使徒の働き2章1節から4節までお読みいたします。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。コリント人への手紙第23章18節。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。説教、聖霊なる神の働き、松永牧師です。
皆さん、今日はペンテコステ記念礼拝です。父、子、聖霊なる神、三位一体の神のその聖霊なる神が主イエス・キリストを信じるすべての人に与えられた、すべての人のもとに来られたということを記念する、そのような礼拝となっています。聖霊なる神様が私たちのもとに使わされた、そして今私たちと共に確かにおられるということを主なる神様に感謝したいと思います。感謝を捧げるこの礼拝を通して、また神様からの豊かな祝福がここで礼拝を捧げておられるお一人お一人の上に、また今カメラの向こうでオンラインで礼拝を捧げている方々の上に豊かにあるようにと祈ります。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。ペンテコステという言葉の意味はこの五旬節ということです。ペンテコステというのは50日目というものを意味しています。いつからかというと、主イエス・キリストが十字架にかけられた杉越の祭りから50日目、それがペンテコステ。私たちのイエス様は十字架にかけられる前に弟子たちにこのように言われました。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来る。イエス様は約束してこう言われました。自分はこの地上から去っていく。しかしその後、父のもとから助け主が来る、真理の御霊が来る、聖霊なる神が弟子たち、あなた方のもとに来る。そしてこの約束がペンテコステ、五旬節の日に実現したんです。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。天からの風が吹いて炎のようなものが現れた。旧約聖書を開いてみると、この風、ヘブル語ではルアハ、 風とか、あと息とか、そういうもので言われているものですけれども、これは神の霊、聖霊がそこにおられるということを、おられるということの印、そして炎というのも神の臨在、神がそこにおられるということの印として旧約聖書ではよく記されています。ペンテコステの日、弟子たちが一同集まる中で、そこで主イエスが約束された通り、その印が現れたんです。天からの風が吹いて、炎のようなものが現れた。聖霊なる神が弟子たちのもとに確かに下ってこられ、弟子たちのそのうちに確かに住まわれた。ペンテコステというのは、聖霊なる神が人のうちに住まわれるというかけがえのない出来事がそこで起こったことを記しています。弟子たちのうちに住まわれた聖霊なる神、この方は皆さん一体どのようなお方でしょうか。あなたにとって聖霊なる神様はどのようなお方ですかと質問されて、皆さんはどのようなことを考えるでしょうか。聖書を開くと、父なる神様というのは、こう見手を伸ばすとか、目を注いでいるとか、こう他にも深く悲しむとか思い直すとか、こう父なる神様について非常にこう人格的な様々な表情を持っておられる。父なる神は人格を持っておられる神だということが、その旧約聖書を見るとよくわかります。それはイエス様も一緒です。主イエスもまた喜び、驚きと言ったり、祈ったり、非常に豊かな表情を持っておられ、人格ある神であることがわかります。それでは聖霊なる神様はどのようなお方でしょうか。聖霊なる神様もまた人格をお持ちの神です。聖書を開くと、どうも聖霊なる神が働き、このようなことが起こった、このようになった、このようになったと、何かこう結果ばかりが出てくるものですから、聖霊なる神様というのは何かこう力のようなものとか、そのようなものにこう思われがちですが、そんなことない。聖霊なる神は力とかそういうものではなくて、人格を持っておられる。あるところでは、私たちのために深いうめきを持って取りなし祈ってくださっている、それが聖霊なる神です。私たちと同じように知性を持ち、感情を持ち、意志を持っておられる聖霊なる神もまた人格をお持ちの神である。ペンテコステの日、このような人格を持っておられる聖霊なる神様が主イエスの弟子たちのもとに下られ、またこの日を境に主イエスを信じるすべての人のうちに、皆さん今ここにいる私たちのうちに聖霊なる神様がおられるんです。共におられる。弟子たちのもとに聖霊が下られたとき、激しい風が吹くのと同時に、炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまったとこう記されています。炎のような舌。これは、弟子たちのもとに来られた聖霊なる神の働きが、ここですでに表されているんだと言われます。弟子たちは、ペンテコステの日、聖霊に満たされて、その後、他国のいろいろな言葉、不思議なことですけれども、いろいろな言葉で話し始めた。外国の言葉で話し始めた。そして、聖霊に満たされた弟子たちが、外に出てみると、五旬節というのはお祭りですから、そして都エルサレムにたくさんの人々が諸国から集まってくる。たくさんごった返しになっている状況。そこではもしかしたら、あっちの国の言葉、こっちの国の言葉、そっちの国の言葉、いろんな言葉がこう入り混じっていたかもしれない。あの人たち何話してるんだろうねってわからない言葉もあったかもしれない。 そういうごった返しになっている中で、弟子たちは様々な国の言葉を語り、そして部屋から出て行った。すると、それを見た人々がみんな驚くわけです。彼らは外見はガリラヤ人だけれども、私の国の言葉を話している。彼らはガリラヤの人なのに、この国の言葉、あの国の言葉、その国の言葉を話している。これどういうことだとみんな彼らに注目するわけです。そこで、使徒ペテロが立ち上がり、主イエスの福音を述べ伝えていく。言葉という賜物が聖霊の働きによって弟子たちに与えられた。この先弟子たちは様々な国の様々な人たちのもとに行って主イエスの福音を述べ伝えますけれども、皆さん福音を述べ伝えるときに必要なものは何でしょうか。それは言葉じゃないですか。その言葉を表す舌、ベロのようなものが、この聖霊が与えられるとき、現れた。聖霊なる神様が、この言葉という賜物を、来られたときにすぐに与えてくださったことの印として、炎のような舌が現れたわけです。聖霊なる神様は来られてすぐにお働きになり、そしてその後も様々な形でそのお働きを表していかれます。今日は使徒の働きを少しずつ読むことはできませんけれども、皆さんぜひ使徒の働きを読んでいただくと、そこにここにも聖霊なる神が働き、ここにも働き、ここにも働きと様々な聖霊なる神様の働きを見ることができます。あるところでは、主イエスの福音が語られると、そこにそれを聞いた人の心が開かれて、これまで自分の罪を認めなかった人が自分の罪を認め、そして悔い改めへと導き、イエス様を救い主として信じる信仰が与えられた。聖霊なる神の働きであると。他にもイエス様を信じる人たちが集められ、キリストの体である教会が生み出された。教会がそして一つとなり、教会が進むべき道を進んでいく、それは皆聖霊の働きである。主イエスの福音を述べ伝えるときに、伝道福音を広げていくときに、福音を伝えていくときに、それを広げていくのも、ある時にはそれをとどめて、こちらじゃない、あちらだと進めるのも、これもまた、聖霊なる神の働きであると。皆さん、使徒の働きというのは、そこに記されていることは、聖霊なる神の豊かな働きが記されています。他にも聖書全体に目を向けるなら、イエス・キリストによる罪の許しの恵み、神の子とする恵み、よみがえりの命の恵み、イエス様が持っておられるあらゆる恵みが、聖霊なる神様を通して弟子たちに注ぎ込まれていくということがわかります。もしかしたら今皆さんの中で頭がこんがらがっているかもしれません。あれもこれもそれもこれも聖霊の働きなのかと。そうなんです。聖霊なる神様の働きは実に多様です。広いんです。多いんです。しかし、これも大切なこと。多様だけれども、同時に集中している。広いんだけれども、一点を指している。イエス様は、聖霊のお働きを、風のごとく自由なるものだとそのようにおっしゃられました。確かに聖霊の働きは私たちの操作するような、人が動かすようなものではなく、全く自由なものです。しかし同時に集中している。聖霊なる神様の働きは多様でありながら、いつも私たちをイエス様の方へと向かわせ、 イエス様と結び合わせ、イエス様の恵みを注ぎ、イエス様を崇めるものと私たちをさせていくと、こう一点に集中している。聖霊の働きは主イエス・キリストに絶えず絶えず集中しているんだ、そのことを教えられます。今祈祷会でハイデルベルク信仰問答を学んでいますけれども、この信仰問答にも聖霊について取り扱っている箇所があります。聖霊についてあなたは何を信じていますか、というこの問い、それに対して答えは、第一に、聖霊なる神は御父や御子と同じ永遠の神であるということ、そして第二に、私たちに与えられたお方であり、誠の信仰によってキリストとそのすべての恵みに私を預からせ、私を慰め、永遠に私と共にいてくださると、そのように答えているんです。皆さん、私たちのうちにおられる、私たちと共におられる聖霊なる神様は、キリストとそしてそのすべての恵みを私たちに絶えず絶えず注いでくださっているお方です。キリストから流れ出る罪の許しの恵みは、一体どこを通って私たちのもとにやってくるのでしょうか。道筋があるんです。通る管があるんです。それは聖霊なる神を通してはっきりと私たちにやってくる。キリストから流れ出る蘇りの命、永遠の命、あの恵みは聖霊なる神を通して私たちに確かに注がれている。ですから私たちが聖霊なる神を信じるというとき、私たちははっきりとこう宣言することができる。罪の許しが確かに私に与えられている。蘇りの命が確かに私に与えられている。なぜか、聖霊なる神が私と共におられるからです。そればかりか、キリストと私は結ばれている。すべての恵みが私に注がれている。なぜか、聖霊なる神が私たちと共におられるからです。この今日ペンテコステの日を通して、私たちは改めてこのように告白したいなと思うんです。それは、神の恵みは私たちに満ち溢れてるということを共に信じ告白したいと思います。神の恵みは私たちに豊かに豊かに満ち溢れてる。ここに集っておられる方のお顔をこう一つ一つ見ていくときに、今私はそのように本当に恵まれているんだろうかと思いづらい、思えない状況にある方もおられることを私は分かります、知っています。私の知らないところでも悩みを抱えておられる方ももちろんおられると思います。神の恵みが私にあるのか、もっと神の恵みが私に欲しい、もっとあればいいのに、そう思わせる現実というものがあります。しかし、今日このペンテコステの時、聖霊なる神が私のうちにおられるということをもう一度受け取る時、私たちはこう告白したいんです。神の恵みは今この時も私たちに満ち溢れている。聖霊なる神は私たちとキリストを結び合わせてくださっている。そして神のあらゆる恵みが、すべての恵みが今キリスト、聖霊を通して私たちにこうぐーっとこう一人お一人に注ぎ込まれている。私たちは今置かれている それぞれの置かれている状況の中で、それでもなお神の恵みが私にある、キリストと私は結ばれている、この励ましをいただいて、慰めをいただいて、平安をいただいて、勇気をいただいて歩んでいく。聖霊なる神、この方はパラクレートス、助け主、慰め主とも言われます。この方の働きによって私たちは助けられ、慰められ、勇気を得ていくのです。それも確かなものです。神の恵みが聖霊なる神を通して今日も私たちに皆さん満ち溢れています。どうぞ目を輝かせてください。心を輝かせてください。何も恐れることはありません。大丈夫、神の恵みは我が身に足りてる。神様の恵みが私たちに満ち溢れる、それが私たちの喜びとなる。それはまた同時に、この神の恵みは私たちをキリストの似姿へとも変えていきます。聖霊なる神様の働きは、私たちに恵みを注ぐだけでなく、その恵みを注ぎ、私たちをこのままではなくキリストの似姿へと変えていく、聖化させるお働きです。聖化という言葉、清く、なるというか、化けるというとなんだかタヌキが化けるみたいな、そういうことではなくて、私たちは聖霊なる神様によって清くされていく。その清さとは何かというと、イエス・キリストの似姿へと変えられていくということです。伝道者パウロはこう言いました。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちは皆主の栄光を受けて、主の栄光を反映している、私たちが今そういう者たちとされている、パウロは言うんです。皆さんは主の栄光を受けているんです。皆さんは主の栄光を反映させているんです。それは私たちのこの体が突然栄光という言葉から光り輝くような、そういうことではもちろんありませんし、私たちの体が何か特別なものに一気にされていくというものでも、そういうことでもありません。主の栄光を受け反映していくということは、それは私たちがますますキリストを深く知っていくということです。私たちがますますキリストの恵みを確かなものとして知っていくということです。私たちはここで神様の恵み、イエス様の恵みがどういうものであるかを、お一人お一人が知っておられると思います。しかし実はそれって10年前とか5年前とか、洗礼を受けた当時から比べて変わってきているものではないでしょうか。教会に集い、礼拝を捧げ、御言葉に聞き、聖餐を受け、祝福を受けて、その信仰の歩みを続けていく中で、私たちは少しずつ少しずつキリストのことをますます知ってきたし、キリストの愛がますます分かってきた、キリストの恵み深さが、キリストの許しの深さが分かってきたと思います。これが主の栄光を受けて反映しているということです。ますますますます主の愛、主の恵みが確かなものとして分かって、そしてますますますます主イエスキリストを信頼し、この方に従い生き始めていく、 これは栄光から栄光へとあるように、一足飛びにではなくて、一歩一歩少しずつ少しずつ。でも確かに確かに私たちはキリストの似姿へと今変えられている。なぜでしょうか。聖霊なる神様が私たちと共におられ、私たちにその恵みを注いでくださっているからです。神様の、いえ、聖霊なる神様のこの恵みは決して途絶えることなく続いています。今日もこれからもキリストのその恵みは私たちに注がれ続けて、やがて私たちは完成させられていく。皆さん、実に神の恵みというのは際限のないものであるなと思わされます。人の恵みには際限がある。けれども神の恵みは際限がない。人の恵みは出し惜しみがある。神の恵みに出し惜しみはない。私たちはそのような恵みを聖霊なる神を通し注がれています。キリストの似姿に変えられる。これはなんと嬉しいことかなと思わされます。皆さん、イエス様の似姿に変えられていく。これは嬉しいことじゃないでしょうか。私たちキリスト者の葛藤、それは、苦しみ、それは愛したいけれども愛せない、許したいけれども許せない、主イエスのようになりたいけれどもなれない、こういうところに私たちの葛藤が起こります。けれども、聖霊なる神様は、そんな私たちをキリストの似姿へと少しずつ少しずつ、でも確かに確かに恵みをギャーッと注いで変えてくださっています。最後にはきちっと仕上げて完成させてくださる。今は完全ではなくとも、私たちはこの地上に生きる中で愛せなかった人を愛し始める、許せなかった人を許し始める、みな聖霊なる神様の働きです。ペンテコステ、今日この時、私たちはもう一つの告白の言葉が与えられている。それは、聖霊なる神様は私たちを主イエスの似姿へと変えてくださっている。変えてくださっています。聖霊のお働きによって私たちは神の恵みに満ちあふれ、キリストの似姿に変えられている。このような恵みが語られるときに、でも一つだけ陥りがちな落とし穴、誤解を取り除かなければならない一つのことです。それは、聖霊を通して私たちに神の恵みが注がれ、聖霊が私たちを主の似姿に変えてくださってる、やったね、じゃあ何もしなくていいね、じゃあ流れに身を任せて、もう私は何もしなくていいね。これは神を信じ生きる、恵みを信じ生きる、信仰を持って生きる、そのようなものとは違います。神の恵みを信じて生きるというのは、そういう無責任な態度ではありません。信仰を持って生きるというのは、私たちのこの身に注がれている神の恵みを私は信じますということと同時に、こう その恵みに信じて私は生きるという決断と決心が伴うものです。ただ流れに身を任せて、神様は私を変えてくださいね、神様恵みよろしくお願いしますね、そういうことじゃない。神の恵みを信じて生きる意志と決断、それが私たちの信仰の姿です。今日ペンテコステ、私たちは聖霊なる神様が共におられることを感謝しつつ、豊かに豊かに私たちに恵みが注がれていることを、キリストと結ばれていることを感謝しつつ、私はこの恵みで生きるという意思と決断を持って、信仰を持って歩んでいきたいと思います。これは決して自分の力や努力で生きることを決心する、決断するということではありません。御父の愛、御子の恵み、聖霊の働きを私は信じ、この神に信頼して生きるという決断です。皆さん今日ご一緒に、この幸いな決断へと決心していきたいと願います。聖霊なる神様が私たちと共におられることを今日信じます。すべての恵みに預かっていることを信じます。主イエスの似姿へ変えられていることを信じます。聖霊の働きが豊かに私たちの上にあることを信じます。祈りましょう。天の父なる神様、聖霊なる神様を私たちのもとにお使わしくださり感謝いたします。私たちと共におられる聖霊、そのお働きを信じる信仰をお与えください。私の恵みはあなたに十分であると、私たちはまさに恵みに満ち溢れているという、その真理に慰められ、励まされ、勇気を得させてください。私たちがキリストの似姿へとますます変えられ、私たちのその生涯が愛と喜びと平安と寛容と入意と入和さと誠実さとに満ち溢れるものとさせてください。私たちが私たちのうちにある主の栄光を喜び、主の栄光をこの世界に表すものとさせてください。今日、新しい決断、新しい決心が与えられました。恵みに生きる決心です。どうぞ私たちを、皆恵みによって生きる、教会として前進させてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。